お元気ですか？川越まさるのちょっと一言です。若き冒険家石川直樹のシリーズは終わりました。熱気球による太平洋横断を神田と共に挑戦したのですが、失敗に終わり、8000メートルの上空から降り、海上に着水しました。次の日にコンテナ船に救助され、アメリカに行き、飛行機で無事帰国できました。生きて帰れて本当に良かったですね。先週からは新しいシリーズで、それでも私は山に登るです。世界最初の女性エベレスト登頂者の田部井淳子さんを扱っております。東京の眼研病院から退院されました。暖かくなると午前中近くの森林公園に歩きに行きました。もどかしいほど足が上がらないのです。すぐ座りたくなるのです。退院後家に戻ってから髪の毛が抜け始めたのです。お風呂でシャンプーした時にズボッと髪が抜けるのです。私は抗がん剤の影響で髪の毛が抜けることについては体験者から直接に伺ったことがあります。風呂で髪を洗っているとズボッと束になって落ちるとのことでした。これでは大変ですね。女性でしたら余計にそうだと思います。しかし彼女は、髪はまた伸びるさ、こんなことでめげてはいられない、庭の桜だって葉が落ちても枝だけで冬を耐え、今また芽吹いているじゃないか、焦るな、受け入れろ、受けて立て、と自分を励ますのです。前向きですね。この前向きさがこの後の回復に大いに影響しているのではないでしょうか。よく病は気からと言いますが、人間の心と体はつながっていると思います。彼女の生き方から前向きの大切さを学びたいと思います。4月11日、ご主人が新鮮な卵を買いに埼玉県の日高市の方へ行くというので、ドライブ気分を味わおうと一緒に車に乗りました。芽吹き始めた里山が、美しいです。菜花の黄色が眩しいです。またこうして自然が見られたじゃないか。焦るな。今年は休めの年だから、待て、と自戒するのです。車窓の風景を楽しみました。4月12日には朝9時から自宅でテレビ朝日のモーニングバードという番組の撮影がありました。4月13日、朝7時半から病院の受付が始まります。受付が早ければ採血も早く進みます。採血の結果をドクターが見て、抗がん剤の点滴ができるかどうか判断します。一番の診察が9時、それを受けるために6時前に家を出ました。車の後部座席を倒して山用のマットを敷き、その上に布団を置いて寝袋、毛布を入れて、田部井さん用の移動ベッドが出来上がります。寝たままの移動です。ドクターの診察の結果、今日の採血の具合なら、点滴 OK の指示があり、点滴の準備が始まりました。山杉の先生なので、必ず山の話が出て、田部井さんも元気になります。先生から翌週の予約をもらい、点滴専用の部屋に移動です。薬が届くまで4、50分かかります。点滴を受ける椅子は飛行機のファーストクラス並みです。リクライングで寝られるし、各自のテーブルにはテレビもあります。アレルギー止めの点滴が15分、吐き止めの点滴が15分、それからようやく抗がん剤の点滴が始まり、この間、飲み食いは自由だそうです。漫画もメールも OK で、電話は禁止です。テレビは見れますが、トロトロ、うつらうつらの間に終わるそうです。人によっては点滴が6、7時間かかるそうです。点滴しているとき、ご主人は車で行きたいところへ行ったり、海の見える涼しい木陰に車を止めて新聞を読んだりして待つそうです。点滴の後に気分が悪くなる人が多いらしいです。田部さんは2日後が一番気分が悪い日になるそうです。体はしんどいが、なるべく普通の生活をしようと5時半には起きます。病気になる前よりは睡眠時間は増えたようです。4月17日、 4月の予定はかなり変更しましたが、無理のない範囲で今後もやれることをやり、山の計画を立てることにしました。退院後、初めて足慣らしに近くの日和田山から物見山まで歩くことにしました。この時、田部井さんは昭和女子大のオープンカレッジで健康山歩き教室という低山里山ハイキングの講師をしていました。それでその時と同じようにお弁当を作りました。ご主人が車の運転好きというのに本当に助けられたのです。山麓に車を止めてから歩き始めます。田部井さんの本を読んでから私もその山に行きました。今では田部井さんを記念したモニュメントが立っています。写真をご覧ください。同じ山を登りながら田部井さんを考えました。リハビリとして最初にここを登った時には辛かっただろうなと思いました。さあ、田部井さんのリハビリ登山はどうなるのでしょうか。最初から段差のある急坂が辛いのです。足が上がらないのです。息も切れます。こんなに体がしんどくなるとは思ってもみなかったのです。薬の凄さを思い知ったのです。しかし彼女はこのように考えます。ベッドでじっとしていても一日。頑張って自然の中を歩くのも一日。多少しんどくても歩くことを選んだのだからと思って休み休み登ります。何度も休み、その都度深呼吸し、自分の手で自分の足を持ち上げるようにしながら歩いてついに頂上に立ったのです。日和田山は標高305メートルです。何度も見た風景なのに、また来られた。またこの地、頂上に立てた。大丈夫だ。歩ける。という思いでいっぱいだったのです。頂上のベンチにゆっくり腰を下ろし、ご主人と弁当を食べました。こういう穏やかな瞬間を今まで何度も何度も過ごしてきたけれど、これからはもっともっと続けたいと思う。あと10年、いや5年でもいい。密度濃く一日一日を過ごせば、5年の倍の長さを味わうことができるかもしれない。女性の平均寿命まではいかなくてもいいと思っている。そう思ったからには、多少体はしんどくとも、今が頑張りの時なのだから歩こう。そうだ、今頑張らなくてはいつ頑張る。抗がん剤の辛さを耐えるのは今なのだ。弱音を吐かず、楽しいことをいっぱい考えて乗り切ろう。その後も雑誌のインタビューや打ち合わせなどを普通に受けましたが、場所は自宅に近い場所に変更してもらいました。髪はすっかり抜けたそうですが、ウィッグがあるので助けられました。前向きに考えて、がんに挑戦される姿にいろいろ教えられました。さあ、これからはどうなるのでしょうか。来週をお楽しみに。川越勝のちょっと一言、お相手は川越勝でした。